わしのようにと。録画は大丈夫でしょうかね。はい、ありがとうございます。で、この御鍵福音教会にも尼崎福音教会にもですね、2歳の、お友達、男の子がですね、それぞれ、集ってくれています。で、1年前のその写真をですね、見まして、いや、なんか本当大きくなったなと 感心するわけです。その成長の著しさにですね。で、とともに今朝ですね、ふと一つの御言葉が迫ってまいりました。有名な御言葉ですけれども、これですね。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ね、皆さん信じますか？日々新たにされ続けていく、その私たちの霊の、ね、内側の恵みをこの2026年もご一緒に、いただけることを感謝をいたします。そしてそれを文字通り共にいただくのが、この年間52週の主日礼拝になるわけです。本当にここに、この照準を据えてですね、ある意味でベストコンディションでこの毎週の礼拝に臨めるようにですね、ご一緒に歩みたいと思いますし、とともにさまざまなご事情でご一緒できません、お一人一人の上にも等しく臨んでくださっている主に感謝をしていきたいと思っております。さて、新年礼拝におきまして、どのような御言葉をと、この願いしたい求める中で導かれておりますのが、先ほどお読みいただきましたこの31節イザヤ書のですね、特に40章31節の言葉でありますね。じゃあご一緒にですね、声を出して読んでみましょうか。ではお願いいたします。はい。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れないと。ありがとうございます。ちょっと私をですね、もう少しぐーっとズームしていただいてですね、大きくしていただければと思います。すいません、いや別に目立ちたいわけじゃない、ズームの方々が、あまり小さいとですね、目を凝らして疲れるので 大きくしてくださいというリクエストがありますのでですね、お願いしております。はい、ありがとうございます。で、この御言葉で、この御言葉を通して主が私たちに何を語ろうとしておられるかということ、この御言葉だけでですね、味わう中にも豊かな恵みがあるんですけども、やはり文脈の中で、少なくとも40章全体を見ていく中で、あ、そういうことか、そういう中でこの御言葉が開かれているのかということをご一緒したいと、そのように導きを覚えております。そこでですね、3つのポイントで見ていきたいと思うんですが、1つ目は主の慰めとはっていうことですね。で、40章の1節ですけれども、慰めよ、慰めよ、私の民よ、あなた方の神は仰せられる。で、イザヤ書のこの慰めっていう言葉は独特でありまして、必ずしも感情的、情緒的なものを表すわけではないのですね。どういうことかと言いますと、次の2節にですね、こう書かれてますね。エルサレムに優しく語りかけよう、これに呼びかけよう。イスラエルの民を代表するこの中心のエルサレム。で、実はもともとのヘブル語では、エルサレムの心に優しく語りかけようと、心という言葉がある。で、ところがその心と訳されているその言葉が、いわゆる日本語のニュアンスの感情、情緒に触れるというよりも、むしろ、この理解力が中心にあるんですね。つまり、エルサレムに悟りを与えよう。イスラエルのために、私が語ろうとしていることを理解させようという、そういう呼びかけなんです。じゃあ、どのようにして慰めが、理解が、与えられていくのかと言いますと、この9節を見ますとですね、 シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ、と。で、慰めよっていう言葉がここで、良い知らせを伝えよという言葉に置き換えられているわけですよね。良い知らせ、すなわち福音。だから、神様が慰めようとおっしゃるときに、その中身は、良い知らせを伝えよう。福音によって、民を祝福せよという。で、皆さん、福音を聞けば私たちはどうなりますか？福音を本当にその通りに受け止めたら、その結果与えられるのは救いであります。イザヤ書の慰めというのが救いだと言われるゆえんがここにあるわけですね。で、ではその福音、良い知らせとは何かというと、この40章全体にはですね、3つのその内容がですね、示唆されている。で、そこで第2のポイントですけども、その良い知らせの中身をご一緒に見ていきたいと思います。良い知らせ、福音の中身として、このイザヤ書40章で示されているその一つ目、それは、咎が罪の許しということであります。で、慰めようというその先ほどの言葉、ナホームという言葉ですけども、それは、非常にこう内容豊かな言葉でありまして、もともとはですね、実は悲しむっていう意味があったそうです。何を悲しむか、自らの罪、とその罪の結果を悲しむ。あのことは主の前に間違っていた、主をお許しくださいと罪を悲しみつつ悔い改めるという、そういうところに導けというのが慰めようという言葉の中身になるわけですよね。で、二節の先ほどの続きを見ますと、その苦役は終わり、その咎は償われていると。この咎というのはこの場合、イスラエルの民がずっと犯し続けてきた偶像礼拝の罪、神様に背を向けて好き勝手に生きるという、それがついに許される時が来ると。で、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。で、2倍のものというのは長子の特権ですよね。つまり、本来イスラエルの民は神様の長子とされている、そこに、一旦は落ちていたけれども、その立場が回復されていくんだということがここで言われている。で、私たちも、主イエス様の十字架の血潮によって、2025年までに犯してきたすべての罪が許されている。ね。いやいや、元旦から今日までは、それはもちろんそうです。で、これからも含めてすべての罪が血潮によって洗い流されていると。で、けどもその実感をですね、どれだけ私たちは受け止めているか。で、ちょっとですね、先日日本イエスの次世代じゃなくて、ごめんなさい、元次世代、今はですね、全世代ファミリー室と言いますけども、その主催で男性の集いっていうのがあったんですね。で、その時に泉田先生っていう方がメッセージをされました。で、ちょっと私は一度消していただいて、このスライドを見ていただきたいんですがね、神の愛を妨げているものはということで、氷山ですからね。で、氷山の、この、よく氷山の一角なんて言いますけども、上に見えているところというのが、意識としますと、私たちの、この、意識に上っていない無意識の部分っていうの、潜在意識っていうのは、実は、ちゃんと意識できているところよりも圧倒的に多いそうですね。で、そこで語られたことをそのままですね、ちょっとご紹介したいと思うんですが、この氷山が私たちの心だとすると、意識と無意識、潜在意識があります。この私たちの心には意識している部分がたったのね 10%、 無意識の部分が 90% くらいあると言われています。個人差はあるかもしれませんけども、で、意識している部分について罪を犯した、ごめんなさい、意識して罪を犯したならば悔いていくことができます。しかし、無意識の部分の罪について気がつくことが難しいことがあります。確かにそうですよね。無意識なんですから。それで、 また無意識の傷や苦しみや悲しみも残っていることがあります。それが神の愛、恵みを妨げることがあります。つまり神の愛、恵みはもう無条件で圧倒的に注がれているんだけども、その無意識の部分で癒されていない、また悔い改めきっていない罪がそれをこのそのまま受け止めることを妨げてしまう、ね、で人と比較しなくてもいいのに比較して落ち込むことや、また失敗することの恐れ、あと何があるでしょうか。自分では気がつかないところで神様の愛を妨げているのです。心に傷を持っているならば癒される必要があります。苦しみや悲しみがあるならば回復が必要になってきます。自分の力ではどうすることもできないこともあります。助けが必要なことがあります。そういった鍵のような部分があります。それでも神様は私たちを愛しているのでしょうか。でこんな絵もですね、次に見せてくださいました。先ほどのその氷山の上に十字架がね。で私たちのすべてを愛する神と、ね、つまり意識の部分、ああ愛されてる、許されてるんだ、ハレルヤというだけではなくて、無意識の潜在意識のところにも主の愛は届くんだというわけでしょ。で神様は私たちを愛しています。意識している部分だけではなく、無意識の部分、潜在意識も含めて私たちそのものを全て愛しておられるのです。決して意識している部分、よくできた時だけではなく、失敗しても条件をつけずに神様は私たちを高価で尊い、愛していると言ってくださっているのです。そして私たちの心の深いところまで神の愛、恵みは届いていくのです。先ほどですね、ちょっと戻しますけども、こんな言葉がありましたでしょう。心に傷を持っているならば癒される必要がありますと。苦しみや悲しみがあるならば回復が必要になってきます。ところがですね、もう風邪をひいたり病気になったり、それが自覚症状として現れてきて、あるいは検査の結果、っていうことで、そうするとまあ病院に行きますよね。だけど無意識の部分で傷んでいる、それをこう気づきようもないっていう部分があるかもしれない。ですからこの信念にあたってですね、もう一度主よ、私の無意識の部分も含めてどうか探ってください。そして癒しが必要な部分、また悔い改めが必要な部分、どうぞそれがあるならば示してくださいとですね、見舞いに出るその良い機会ではないでしょうか。この節目の時というのはですね、で助けが必要なことがありますとあります。時にはそういう分野の専門家、クリスチャンの臨床心理士の方であるとか、そういったこう深く関わってくださる中で、その自分ではどうすることもできないところに届いてくださる専門家の力も借りる必要があるかもわかりませんね。それも含めて主は私たちを愛し、その愛を届けようとしていてくださるんだということであります。で、そういう意味で罪咎は全て許されている、これが一つ目のですね、福音ということの中身であります。じゃあ第二番目は何かというと、それは養い、導くこと、つまり養育してくださるということですよ。40章の11節を見たいと思いますね。主は羊飼いのようにその群れを飼い、乳腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。ね、羊飼いがその羊を本当に優しくしっかりとケアしてくださるようにですね、導いてくれると。主はそのように私たちを養ってくださる。養ってその民を神の民としてふさわしくなるようにとお育てくださる、成長させ続けてくださる。 主の慰めは許し、そして解放し、さらに神の御心にふさわしく生きるために懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。この乳を飲ませる羊というのは、当時のイスラエルの民で言うならば、まさに御言葉を取り継ぐ祭司のことですよね。主の愛は彼らを飼い、引き寄せ、懐に抱き、優しく導くっていう、これらの動詞の中で豊かに語られていると。これは第二番目の、その福音、良き訪れということの中身ですよね。さあ、三つ目のこの中身というのが、刷新ということになります。ね、で、その、第二番目のポイントとして、福音っていうことの中身を今三つ見ようとしている。その三つ目が刷新なわけですけども、それを大きなこの三番目のポイントとしてですね、それがまあ今日の中心なわけですから、見ていきたいと思うんですね。大きな三番目が刷新の恵みと。では、27節から見ていきましょう。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。で、イスラエルの民がこんな風に言う、その背景は結構深刻で、で、イザヤ書というのは、この、紀元前700年以上前に、つまり、まあ、その、南ユダ王国が、バビロン捕囚に取られるのが紀元前586年ですから、まだイザヤが来ている時よりももっと後なわけですよね。で、その時に、もう、絶望していくその、イスラエルの民に対してもう前もってイザヤを通して慰めの言葉が与えられているというのがこの箇所であります。で、同じように私たちにとってもこの2026年、今はわからないけれども、やがてもうあの新年礼拝の時点では思ってもみなかったような苦難が押し寄せてくるかもしれません。たとえそうであったとしても、前もって神様は十分に慰めを、励ましを、そして私たちを新しくするという刷新の恵みを与えてくださっているんだという、そういうこのことがですね、ここで言われようとしている。で、今朝ですね、メッセージの題を、この、わしのようにとしました。それがこの31節からですね、取られたわけですけれども、31節、しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。ね、わしの画像をですね、何枚も見ました。まあ、ここには持ってきてないんですけどもね。やっぱ力強いですね、わしっていうのは。皆さんの中でわし買ってらっしゃること方おられますか？まあ、ちょっとそれはね、多分おられないと思うんですけども、そのわしのようにこう翼を広げて登る。で、このイスラエルの民にとって、わしの翼っていうのは特別な意味がありました。で、出エジプト記の御言葉を見てください。19章3節4節、モーセが神の身元に登っていくと、主が山から彼を呼んで、これ、シナイ山ですよね。言われた、まあ、これ出エジプト記の19章ですから、20章にはあの実戒が与えられるって、その前の場面ですよね。で、どう言われたかというと、あなたは子をヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をここですね、わしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。ね、出エジプトのあの出来事ですよ。で、続いて、今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるからと。ね、神様がこのイスラエルの民をエジプトから脱出させてくださった技を、わしの翼に乗せて連れてきたとおっしゃいます。それは具体的には何を言ったかというと、それは御言葉ですよ。ですからこの直後、モーセは、この後あなた方が私の祝福のうちに歩んでいく、私と共に歩む歩み方を教えるよ。それが実戒だということで、 モーセにこの十戒が授けられていく、ね、つまり私たちをわしの翼に乗せて、いや私たち自身をわしのようにずっとこう刷新し続けてくださる、その、ね、まさに日々新たにさせられていくその鍵、主が私たちにその恵みを与えてくださる方法、それはね、御言葉によるんだということですよ。28節、40章の28節、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、え、私の言おうとしていることを知らないのか、私の言葉を聞いたことがないというのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない。神殿礼拝において主はもう一度このことを私たちに語ってくださっています。しかも私たちの心に、ね、感情もそうですけども、それ以上に私たちの理解力に働きかけて私たちを悟らせようとしていてくださる。試練の時になると、私は、ね、知らないのか、聞いたことがないのかと言われていても、もうそのことに思いも行く余裕がなくなってしまってですね、右往左往し、その試練をもたらしている出来事に、ぐーっとこう思いをですね、埋没させてしまうような弱さがあります。ですからこそ、この神殿礼拝においてもう一度、あなたにこれまで打ち込んできた御言葉を、しっかりと思い起こしつつ、もうそれを聞いたことがなかったかのようにではなくって、そこに積み上げていくようにして、あなたの歩みを歩めと語りかけてくださっているということですね。そのようにこの右から左ではなくって、神様から語られ続けてきたその御言葉を蓄え続けて、それをしっかりと土台にして踏み上がっていくような、その時に文字通りわしのように翼を張って登ることができるということが、私たちの現実のものとなっていくということですよ、ね、その中身はどうですか。29節から、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。で、わしというのは上昇気流に乗って上にね、だからもうバタバタバタっていうよりも、こうブワーッとあの広いその翼を広げて上昇気流に乗ってダーッとね、私たちはかつて神様を知らない時には自分で這い上がっていくしかない、ね、自分の人生、自分自身の力で築いていくしかないんだということで、時には敵を、ライバルを蹴落としてでも、こう自分で這い上がっていく、もうあえいであえいで苦しかったかもしれませんが、そうではない。聖霊の風、上昇気流にブワーッと翼を広げて引き上げられていく、それが私たちの歩みの本質なんだと言ってるわけでしょ。ジタバタせずに主を信頼して御言葉に立ち、御言葉に従っていくときに、その上に上がっていくということが起こっていく。で、わしにはですね、もう一つの特徴がありますよね。それは10年に一度ぐらいと言われますけども、この羽を変えるね、羽替えをするそうですよ、ね、で、その羽を変える時が結構、壮絶と言いましょうかね。海からのブワーッとこう吹き荒れる風をもう思いっきり受ける、そういうこの丈夫な木の枝にですね、しっかりとその爪を立ててね、でガッとこうね、そしてどんな風が来ても吹き飛ばされないようにしながら、じーっとそこでね、耐えるんですよ。そしてこうバタバタバタと、そうするとこう古い羽がね、だんだんこう削ぎ落ちてくる。ブワーッとこう古い羽をもう落としていくわけですよ。ね。で、それでも落ちきれない時にどうするかというと、今度はこの、 爪を外してですね、でバーッとこう風に吹かれるままにその岩肌に向かってバーッとね打ちつけられるんですよ、ね、痛いですけども血が出てきますけども、でもそうやってこう古い羽を全部削ぎ落としていく、な昔和紙だったみたいなこと出てますけどもね、もうそういう激しい中 で全部古い羽を削ぎ落としたら、その後しばらくじーっと待って、その新しい羽がじわりじわりと生えていく、それを待ち望むわけですよ。そしてやがて全部新しい羽に生え変わった時に何が起こるかというと、今まで、まあ、ここまでだったってその限界よりもさらに上に飛ぶことができる、その新しい羽、豊かな羽でもって上に上がっていくと。ね。素晴らしいと思いません？で、そういう意味で主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。主を待ち望む者はっていう限定付きです。ね。皆さん、主を待ち望んでおられますか？そうですよ。だからこそこうやって新年礼拝に集っておられる。で、この主を待ち望むっていう、その待ち望むっていう言葉が聖書の中で旧約から新約まで80節以上の中で使われています。私それね、全部読んだ。もうね、もう私の心を奮い立たせるような御言葉いくつもあったんですけども、もう時間の関係で3つだけに絞りました。そのうちの1つ。詩編42編の11節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか？なぜ私のうちで思い乱れているのか？神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の神を。ね、この御言葉の特徴は、自分自身に向かってね、自分に向かってなんですけども、ちょっと自分から離れたところから自分に向かって、我が魂よって語りかけている。で、こういうことは意識的にしないとできませんよね。で、第二の思考、セカンドシンキングっていう言葉があるそうですけども、自分自身の思考を一旦ちょっと脇に置いて、一歩離れたところから自分自身を客観的に見るっていう思考です。で、そうすると、自分自身が待てよと、こんな風にジタバタ今落ち込んだり心配したりあがいているけれども、今までにもこういうことはあった。そして主は助けてくださったじゃないか。いや、これまでになかったような試練だったとしても、聖書の御言葉の中にはそういう中にある自らを主がどんな風にして助けてくださるかというその約束の言葉はいくつもいくつもあるではないか。なぜお前はうなだれているのかと客観的に。で、神を待ち望め。それに対して、アーメン。そうです。主よ、もう一遍あなたを待ち望みます。こういうことですよ。あるいは、やはり詩編ですけども、130編の5節。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。その、主を私の魂が待ち望むということを具体的にはどうやって待ち望むかというと、主の御言葉を私は待ちます。ね、主がお語りくださる、これを、ね、静まって待つ。そして主よ、語りかけてください。で、その語りかけていただくときに大切なことは、主よ、あなたの御心はいつもベストです。私が考えつくこと、人のアドバイス、また私が願っていること、それをはるかに超えて、主よ、あなたの御心はいつもベストです。ですからどうぞそれを示してください。もし、そのあなたの示してくださるそのことが、私にとっては都合が悪いかもしれませんが、それでも従います。そういう心で見舞いに出るときに、主は細き御声を語りかけてくださるのではないですか？御言葉によって。そしてもう一つ、詩編の119編っていうのは、ご承知のように神の御言葉の豊かさがざーっとね、語りかけてられて、もう、この、すべての説にその御言葉についての教えが盛り込まれているという。 その中でね、私の魂はあなたの救いを慕って耐え入るばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。この言葉ですよ。待ち望んでいます。慕い求めますっていう賛美の歌を持って主を賛美しました。本当にイエス愛します。イエス様は神の御言葉そのものですよ。主よ、あなたを慕い求めます。あなたのお語りくださる御言葉を。ですからね、今朝どうでしょうか。具体的にどんなチャレンジを神様は私たち一人一人に与えてくださってますか。ある方は、主よ、これまで私は一日に5分ぐらいデボーションしてましたけども10分したいと思いますとかね。主よ、これまで私は一日一章読んでましたけども一日、ね、2章、ね、旧約1章と新約1章と読みたいと思いますとかね。ある方は蒼天祈祷会に1回でも多くつながりたいと思いますとかね。ミラクル祈祷会にこれまでは出てませんでしたけども出たいと思います。あるいは網走の方々でしたら木曜日の午後3時からの祈祷会、あるいは聖書の集いに一回でも多く出たいと思いますとかね。そういうチャレンジが具体的に与えられるでしょうか。その神様の愛のチャレンジにこう応答していく。ある方は、主よ、この2024年1年間で聖書を全部通読します、いや2回通読しますね、いうチャレンジを受け止める方がおられるかもしれません。この新年っていうのはまさにそういうチャレンジを受けて歩み始める、その良いタイミングかもしれませんね。そして何よりも私たちがこの冒頭にも申しました年間52回の礼拝に向けて期待して祈って祈って備えて待ち望んでいく中で、ああ本当に主が私たちを愛してくださっていてここにいてくださって、その御臨在の中で私たちに必要な霊の糧を与えてくださっている、ね、そのことを覚えつつ、その一週間一週間をですね重ねていくときに、思いもよらないようなすっぱらしいこと、主のしてくださったこと、良きことを何一つ忘れるなとありましたけども、2025年までの一つ一つの恵み、それと同じような、いやそれに勝るところの恵みを主は用意しておられるのではないですか。そこに目を開いていきたいと、そう思うわけです。私たちは一人のキリスト者、一人一人主の弟子として、まだ一つのキリストの体なる共同体として、そのような信念を期待を持って歩み出すことができますことを心から感謝したいと思います。お祈りをお捧げいたしましょう。今黙祷したいと思いますが、共に御言葉を味わってまいりましたように、主は私たちを確かに顧み、わしのように引き上げてくださいます。それは私たちの安心、私たちの幸せのためではありません。このすっぱらしい福音をまだ知らない多くの人々、尼崎の御影の地域の、また私たちが使わされているそれぞれの持ち場立場の底の置かれているお一人びとり、その方々に主の豊かな愛が注がれていくために、私たちは恵まれる責任がある。どうぞ今短い時間ですけども、黙祷のうちに主の細き声をもう一回お聞きし応答していきたいと思います。黙祷いたしましょう。お祈りいたします。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。主よ、ありがとうございます。信じます。 どうぞ、今朝、私たちに、あなたがお与えくださった、この御言葉を握って、この一年間、あなたと共に、あなたの御心に従って歩み抜くことができ、そして、あの方、この方の救いの奇跡、また私たちの成長の奇跡、主よ、あなたの栄光を豊かに拝さしめてくださいますように。そのことを信じて感謝します。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。